結局人間の最大の敵とは、もちろん悪魔でありましょうけれども、それだけではなく、自分自身の力でもそうじゃないかと思います。自分の思いは主のために役に立たないものです。だから、それは死に値するべきものであると聖書は言っています。生涯の生活の秘訣とは、体や書2章に書かれているように、私は十字架に、キリストと共に十字架につけられた私ではなく、私は生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられると。イエス様の精神とは本当の謙遜です。悪魔の精神は傲慢です。高ぶりです。悪魔は絶対に頭を下げたくない。自分の悪さを認めようとしない。何があっても正直になろうとしません。イエス様は私こそが謙遜であり、心優しくへりくだっているということができたのです。謙遜であるということはもちろん決して弱さの印ではありません。ような強い方はなかったのではないかと思うんです。イエス様は人間の加害によって、悪魔の攻撃によって全然動かされなかったのです。けれども、この強いイエス様とは、私は心優しいものであり、減ることっているものだということができたのです。だからこそ悪魔はイエス様に対してどうすることもできなかったのです。謙遜によって位置が保たれます。そして最後に成熟することによって、だからここで4節ですね、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと書かれています。成熟する道とはそれなんです。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。他の人のために心配するようになれば、我の人々はイエス様の身元に導いてもらいたいという重荷を感じるようになれば、自分のいわゆる問題は小さくなり、知らないうちに解決されるようになります。成長することは、成熟することは要求されています。大人になった人は、他の人の面倒を見ることができます。赤ちゃんはもちろん他の人の面倒を見られない、子供も見られない、大人しかできません。だから成熟する必要性について、手紙の中で何回もいろんなことを確証されています。例えばヒブル書の5章396ページになりますが、次のように書かれています。当時の信者たちはなかなか大人にならないで成熟しなかったから、こういうふうに書かれています。5章の11節です。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。また乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えについては通知ではいません。幼子なのです。成熟する必要性についてヒブル書の著者はこういうふうに考えたのです。 ね、生まれたばかりの赤ちゃんは決して他の人のために心配していません。お母さんはもちろん心配しているのです。どうして大人になったからです。例えば大した食べ物がもらわなくてもお母さんは満足しているでしょう。子供は病気になるとお母さんは眠られません。子供のために心配して自分のことはどうでもいいという気持ちになります。まあ自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいの意味はそういうものであります。まあイエス様の心が迷える道はまず兄弟姉妹との位置を持つことであり、心の謙遜を持つことであり、そして成長することであります。けれどもそのために必要なのは自分の知恵、力に頼って頑張ることではなく、ただイエス様を仰ぎ見ることであります。だからヒブル書の著者は前に読みましたように、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信ずる者にとって一番大切なのは間違いなくそれなんですね。イエスから目を離さないことです。このイエスとはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を背負い神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗心を奪われた方のことを考えなさい。自分のことじゃなくてイエスのことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様のことを考えると、イエス様を仰ぎ見ると元気になる、喜びに満たされる。結果として周りの人々は飢え渇きを感じ、イエス様を知りたい、イエス様によって自由にされてもらいたい願いを持つようになります。特に今日洗礼を受ける兄弟姉妹は絶えずイエス様から目を離さないように、何があっても主イエス様のことを考えてもらいたいなので、そうすると用いられるようになり、また一人一人を通してイエス様は栄光をお受けになります。そうなんです。